鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋になりますが、
はい、
メッセージをいただいております。
ああ、どうもありがとうございます。
はい、ご紹介いたします。はい、ラジオネームシーラカンス in 大阪さんです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、こちら再放送を聞きになって、
あ、
うん、メッセージをいただいておりますが、
はい、ありがとうございます。
さて、今日の鉄尾鉄子の部屋、札幌の大雪で四苦八苦の体験記の釧路新聞社社長星匠さんの報告が興味深かったです。
あら、
その場その場での素早い対応もすごいですが、列車の中に入れるだけで楽しかったとのコメントは、さすが鉄道歴56年です。
はい、
来週の後半の報告も楽しみです。
あ、
という、メッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
後半も結構宿泊しておりますのでぜひ聞いていただければと思います。また感想をお寄せいただければと思います。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、それでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、まあ、この番組でもですね、何回か私の鉄道部屋の話も、はい、しましてですね、
はい、
やっぱり最近もう年齢が年齢なので、そろそろ就活っていうわけじゃないんですけど、やっぱり資料はやっぱり整理しなきゃダメだなと思って、はい、今書庫に並んでる本とかですね、今整理をし始めてるんですけど、はい、整理できないっていうかですね、あ、こんな資料あったのかと思うと、それ見入っちゃって仕事っていうか整理にならないんですよね。で、その中から一冊ですね、ちょっと今日持ってきたんですけど、
はい、
これがですね、昭和50年ですから1975年ですね、はい、で7月改正の、釧路鉄道管理局内の旅客荷物輸送取扱い方及び客車運用表っていうのが、まあ、出てきましてですね、はい、まあ、今から約50年前、
う
ん、
そうですね、
のこの釧路鉄道管理局ですから、まあ、釧路、十勝、根室、それから、まあ、一部網走方面の、はい、旅客列車がどんなような、僕らはこう運用とかって言うんですけど、どういうようなこう車両の流れになってるかとかっていうのが、まあ、この一冊を見ると、まあ、わかるんですよね。はい、それで、かなり今日はですね、マニアックな話になろうかと思うんですが、ついてきていただきたいと思うんですよね。はい。それで、まずパッと開くとですね、当時は特急大空っていうのと、それから急行カリカチっていうのが、まあ、あとニセコとかがですね、こう釧路と札幌、はい、まあ、あるいは函館結んでたんですけど、じゃあこの大空っていうのがどんな編成かっていうのがこれ載っててですね、はい、ピンとくる人はピンとくると思うんですが、この当時はですね、82系っていう特急列車で、これが大空が10両編成で、運転をしてたんですね。だから今は基本が4両で、で、まあ、まあほぼほぼ増結して5両か6両なんですけど、はい、まあ、当時10両編成で、まあ、重々しく走ってたという、うん、そういう、こう、これを見ると編成なんですよね。で、あと釧路と札幌の間結んでた、急行カリカチっていうのが、はい、これが6両編成で、で、プラス2両が釧路から旭川までまっすぐ行ってた急行がこうあったんですね。で、今はもう、根室本線の新徳と富良野の間が これ、土砂災害を受けて、はい、もうこういう列車がもう走れないっていう、まあ、そういうような列車なんですよね。であと急行ニセコっていうのもあって、でこれは根室と函館の間のほんと超ロングランの急行がこう走ってて、でしかもこれでグリーン車がですね、根室と、釧路の間も走ってたという、はい、まあ、そういう、こう懐かしい、これを見てるとですね、まあ昭和50年っていうとですね、私が、15歳ですから、まあ、勉強よりも時刻表を熱心に見てた時代なんで鮮明になんですかね、やっぱこの頃の記憶って思い出すんですよね。で釧路と帯広の間にも急行ぬさまいっていうのがこう走ってて、で、これの編成が、まあ、2両編成が基本なんですけども、まあ、そんなようなのも、まあ、分かり、あとノサップとか急行ノサップですね、これ釧路と根室の間の先だとか、はい、まあ、こういったのがこれを見ると、まあ、分かってくるわけなんですよね。それでこれのですね、もうちょっとこのページを進めていくと、行商旅客の乗車旅客車の指定っていう欄があるんです。これ行商って要はこういろいろ担いで、それで釧路に出てなんか物を売るだとか、そういう方々の、まあ、ここに乗りなさいっていうのをこれ指定してるんですよね。で例えばその根室本線、釧路と根室の間で言えば、金剛列車、釧路から根室の朝一番の列車だったと思うんですけど、これの最前部の客車に乗りなさいとかですね、釧網線で言えばですね、スハニっていう荷物車とそれから普通座席車と半々の、はい、客車があったんですけど、それの客車に乗りなさいとかですね、これちゃんとこうやって決まってたんですね。いや、なんか和商市場とかに物を売りに行く人たちなんですかね、なんかそういうなんか思い出がありますね。それからですね、もうちょっとページをめくっていくとですね、旅客車くず物入れの陣屋途中取扱駅と列車の指定っていう、まあやっぱり当時の国鉄らしいものの言い方なんですけど、まあ要は今も当然ゴミ箱って各車両のデッキにこうついてるんですけど、当時くず物入れっていう、まあ、全く別なその箱があったんですよね、急行列車とかに。でそれを一回途中の駅で降ろしなさいっていう、やっぱゴミをこう捨てなさいっていう、そういう指定で、で例えばその422っていう列車、これ滝川まで確か行く列車だったと思うんですけど、まあ、途中の帯広駅で一回そのゴミを投げなさいとかですね、まあ、投げなさいっていうのはこれ北海道弁ですね捨てなさいっていうことなんですけど、そういうようなこう指定もされてましたし、それからその下にですね、暖房用石炭の途中積み込み駅およびタンガラ、取り捨て駅と列車の指定っていう、まあ、これはダルマストーブですね、はい、ダルマストーブの石炭をこの駅で組めなさいというか入れなさいと、それからタンガラ、石炭ストーブが燃えたカスをここの駅で、下ろしなさいっていうのが、特に釧網線は金剛列車がこう走ってたので、勅使河原駅、まあ、今現在の摩周駅ですね、であと斜里駅といったところで、こういうところでこう石炭を入れたりだとか、それからタンガラを捨てたりとかっていうことを、してたんですね。それからその下がですね、これ、まあ、以前はその客車にそのダルマストーブを積んでで暖を取ってたんですけど、そうじゃなくて機関車で蒸気を発生させて、これは別に蒸気機関車じゃなくても、ディーゼル機関車でもそうなんですけど、蒸気を発生させて、でそれを客車に送り込んで、ホースでこう送り込んで、それで暖房しますっていう列車も、指定をされてて、多分まあ夜行列車が主なんですけども、でこれですね、 当時の急行カリカチとかマリモとかっていう夜行列車は編成が長いので、はい、多分重量とか長いので、なんかあのさすがに蒸気暖房も後ろの車両まで、行く時にはもうなんかちょっと力弱くなってて後ろの車両乗ったら寒いとかですね、で逆になんか前の方の車両は暑いとか確かそんなようなことを言ってたような気がします。はい、でこういうステートがですね、今度はあのもうちょっと先に進むとですね、座席車用品及び寝台用品の運用型っていうのがあって、でこれはあの特急列車の肘掛けカバーだとか、それからあの後ろのこう髪の毛が当たるところの、はい、そのまあ白いなんていうんですかね、こうカバーがかけてあったんですけど、そういう各車両ごとの個数枚数をこうちゃんと指定してあって、ここで取り替えなさいというのが、まあ、ほぼ終着駅なんですけどね。でその横にあるのが、洗面所用っていうことで石鹸紙コップっていう欄があるんですよ。で石鹸は皆さん、まあ、今の車両はあの液体 の、はい、あの特急列車に乗ると、石鹸が出てくるんですけど、この当時は石鹸だったんですね、小型 の、はい、あの固形石鹸だったんですけど、それを特急列車や急行列車に積ん でそれで手を洗ってくださいというのと、それからあと紙コップですね、はい、これは特急列車に冷水器っていうのがあって、はい、でなんかこう畳んでるのをちょっとこう指でこう指っていうか、手でこう押すとちょっとそう口が広がって、はい、そこに水を入れるっていう、
懐かしいですね、
これは非常に懐かしいですね、はい、本当に冷たい、
冷たかったですね、
冷たい水出てきましたよね、はい、それを知ってるのは、まあ、多分50歳以上ぐらいの方でないとなかなかわからないと思うんですけど、とかですね、まあ、あとはあのトイレットペーパーを何個用意しなさいみたいなようなのもちゃんとこういうのにですね全部書かれてるんですよね。それからあと以前はですね、その列車で何でもかんでも運んでたんですね。でその代表的なのがあのこういうですね、急送品の指定、要するにその普通は当時はまだあの手こ荷物っていう、手荷物こ荷物っていうのがあって、はい、まあちゃんとお金を払えればそのお客さんに荷物を送れたんですけど、そうじゃなくて非常にこう緊急を要するものとかというのはあの急送品だっていうことで、まあ、列車にすぐ乗せていくと。でその急送品っていうのが、例えばの動物ですね、だからこれ多分牛とか馬とかなのかなとかです、あと血液の血清とか、あと魚介類とかですね、これはあの、まあ、私の仕事もさっきあの、もうだいぶバレてると思うんですけど、釧路新聞っていうところに勤めてます放映用のフィルム、要はテレビ局のフィルムですね、それからと報道用の原稿、あと貴重品というのは、まあまあまあ貴重品ですから、貴重品なんですけど、そういうのも、だから私もなんかこう、入社した当時、そのまあ、今みたいに画像をメールで送るとかっていうのがないの で、ね、でフィルムですから、はい、だからそのフィルムをなんか例えば根室から列車に乗せて釧路に送ってくるだとか、なんかそういうのがまだ残ってたような記憶もなきにしもあらずなんですよね、はい、まあ、本当にこういろんなものを、まあ、積んで、いたんですよね。そして次がですね、その、新聞、まあ、今はあの新聞ってほとんど、まあ、90何パーセントですかね、あのトラックで全部あの運ばれてるんですけど、はい、当時あの列車で運んでて、でそれ の、 その運送方法も全部決められてたんですよね、はい、だから例えばその東京で印刷したものはあの当然函館までその荷物列車で、はい、あの夜を通して走ってきて、で富良野とかですね、まあ、もちろん札幌とかですね、帯広とか それから帯広から今度はあの当時 その、広尾までも鉄道が走っているので、はい、まあ、そこまで細かく、うん、新聞ってこういうふうに運びなさいっていうことで、ですね、で専門線も、その網走に近い方はあの北見経由網走経由で 運びなさいっていうようなことがこれ細かくこう指定をされてるんですよね。で、札幌で印刷されたものについては、やっぱり夜行列車に乗ってこれ見るとですね、唐松なんですよね。
はい、
あの札幌を確か夜10時ぐらいに出て、釧路には朝の翌日の9時ちょっと過ぎぐらい、はい、これに新聞が載せられてきて、で、そのまま根室とかですね、あと茶内とか、まあ、そういうところまでもずっとこう行ってたというのが、これによって、まあ、分かるわけなんですね。それで、まあ、今はもう客車列車っていうのが、ここで走ってる湿原号かそのノロッコ号しかないんですけど、はい、まあ、ディーゼル機関車が引っ張ってみたいな、まあ、当時はいろいろとあってですね、特にその代表的なのがさっきちょこっと出たあの唐松っていう普通列車で、はい、これまあ、この番組でも何回か思い出話として出たんですけど、まあ、釧路を、夜の午後7時ぐらいに出発して、で小樽には、朝の6時7時ちょっと前ぐらいだったと思うんですけど、で着いて、で編成が荷物車とかですね、あるいはその郵便車っていう、まあ、郵便もその列車で運んでましたんで、その次がスハネっていう要するに寝台ですね、
はい、
50センチ幅の寝台で、その後に、客車が4両ついてますっていう、こういう客車列車だったんですけど、これがどういうふうにこう釧路を出てまた釧路に帰ってくるかっていうこともこれに示されてたんですね。で釧路を午後7時に出発して、で小樽6時7時前に着きます。でその列車は、まあ、また釧路まで、また夜行列車で次の日帰ってくるんですけど、その間に人働きですね、小樽から、札幌までの普通列車になって、一回戻るんですよね。お客さん乗せて戻って、でその後丁寧に運転所っていうか、はい、車両基地があるので、そこまで札幌から回送で一回戻って、まあ多分ここでいろいろ座席とかきれいにしたりだとか、寝台列車 の、 そのシーツだとかも取り替えるんだと思うんですけど、はい、で夜になったところで今度その手稲から小樽まで回送で、持ってって、で、小樽を確か午後9時半ぐらいだったと思うんですけど、で釧路まで行くという、これがまあ一工程で、そういう車両運用になってたというところですね。それとですね、この当時この唐松に負けないような長距離の客車列車もあって、釧路を朝確か8時過ぎぐらいに出発して滝川まで行く列車があったので、はい、これもやはり荷物車とかそれから郵便車があって、うん、でその後に客車が3両ついてるという、そういう列車があったんですね。これ私高校合格記念で中学校を卒業した春休みこの列車乗ってるんですよね。
すごい。
札幌まで行くのに、はい、ぜひ一度この客車乗りたいと思って、で確か滝川からまた普通列車に乗って札幌着いたのが確か夜8時過ぎぐらいだったと思うんですけど、まあ途中でもう停車時間は長いし、ゆっくりのんびり行くには非常にいい列車だったんですよね。それでこの客車列車の、どういう工程かっていうと、まあ単純なんです。釧路から滝川行って、はい、で次の日また滝川から釧路まで戻ってくるっていう、はい、まあ、本当単純なんですけど、ただこの列車の編成表を見ると帰りですね、滝川から釧路に戻ってくるときに、はい、滝川からの、まあ、上芦別っていう駅が芦別の釧路寄りにあるんです、はい、ここまで謎の車両を2両くっつけてるんですよね。でこれが謎の車両っていうのが、はい、ここにですね、キハって書いてあって、
はい、
要は機動車ですね、ディーゼルカーをこの客車が2両をこの上芦別まで引っ張ってるんですよね。で普通ディーゼルカーっていうと別に自分で走れるから、
はい、
客車の別に世話にならなくてもいいやと思うかもしれないですけど、この列車はですね、あの上芦別まではこの機動車2両はあの回送状態でお客さん乗せないんですね。で上芦別で、切り離して、で今度は滝川までのこの機動車2両が通勤列車としてあの滝川まで戻るという。それでそのまあ回送になれば、別に列車を、まあ、同じような時間帯に列車走らせなくてもいいので、はい、でこんな編成してるんですけど、一鉄道ファンから見ると、はい、客車列車に機動車をくっつけること自体が非常にこれ稀有なパターンで、はい、だこれいやこれ知ってたらこれ見に行ってたか乗ったのになと思って50年ぶりのその残念感が
した50年越しの
50年越しに分かって非常になんでこの時乗らなかったのかなと思ってですね。確かにですね、あと東北でも盛岡の近くでも、はい、なんかこういう運用をしている、うん、あの客車列車に機動車くっつけて、で機動車はこうぶら下がりっていうか、うんうん、まあ多分エンジンはかかってんだけどその、まあ、ニュートラルっていうか、うんうん、そういう状態であの引っ張られるっていうのが確かあったと思うんですよね。まあ、とかとかですね、あとはその釧路と新徳の間にもこの金剛列車っていうのが走ってて、でこれにはあの客車3両とそれから、まあ、あと貨車ですね、こういうのがくっついてたりとかですね、はい、そんなのがこの編成を見るとよくわかりますし、あと釧網本線もですね、釧網本線はもう金剛列車が非常に多かったので、うん、これにその客車列車に貨車がいっぱいくっついてたと。でどうなると東釧路駅、あもちろんあの釧路から もう行く時もあるんですけど、東釧路で貨車を連結して、でそれからそのまあ、シャリタとかあちらの方行ってたっていうパターンもあったんですけど、やっぱりこの貨車をくっつけてその走ると、あのただでさえあの発進するときとか停車するときってガチャガチャガチャガチャって非常にこう、振動があるんですけど、貨車くっつけるとなおさらまたその、はい、そういう振動が伝わってくるという、振動じゃないですね、もう衝撃ですねそういうのがこう伝わってきたようなことを今、思い出しました。まあこんなことですね、この昭和50年の、まあ、これ国鉄のその部内のあの資料なんですけど、こと細かくいろいろとこう指定をされて、まあ、運転をしてたというのがこれ分かる、一冊です、ね、こういうことが読み取れる一冊ですので、まあ、こうやってこう読んでいくと全然本当整理にならないんですよね、はい、じゃあまた次週はですね、この今度この当時の時刻表を見ながら、はい、またさらに深掘りをしていきたいと思います、はいはい。
鉄道鉄子の部屋をお送りしてきました。今週もお相手はメインナビゲーター、鉄道歴56年、鉄道愛好家の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄道歴50年、鉄道代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
鉄道鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。